大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、元プリンセスプリンセスのドラマーメンバーでいらっしゃいます富田京子さんが登場となっています。きょんちゃん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、昨日1日目もですね、そのプリンセスプリンセスとしての活動を聞いてきたんですけれども、はい、2日目改めてプリンセスプリンセスその活動をご紹介いただいてもいいですか。
はい、私は昭和40年生まれなんですけど、まあ、その世代の人たちも聞いてくださっていると思います。中学校の時に初めて吹奏楽部、睦会中学校でパーカッションをやって、それがスティックを持つきっかけだったんですけど、その後藤沢北高校、今の総合高校の時に文化祭に出るための女の子バンドを組んで、それでバンドがもう大好きになっちゃって、でそれからまあオーディションを受けるために東京に行って、でそれぞれのパートごとのオーディションに受かったメンバーとプリプリを組みました、
はい、もともと皆さん知り合いだったメンバーではないんですね。
はい、全く初めましての人たちと組みました。
そうなんですね、うん、でもなんかこうもともとなんか友人同士で作ったような、そんな私は雰囲気をプリプリからは感じていて、うんうん、音楽番組でもそうですけど、はい、本当になんか皆さんがそれぞれ信頼している感じがすごく私はメンバーの皆さん見てて大好きで、うん、でもそれって今も、ね、関係性続いている感じですかね。
そうですね、まあ、初めましてで、まあ、高校生の頃スタートしたんですけど、当時アイドルバンドとしてデビューしたりとか、やっぱりこう自分たちの目指すものと全く違ってたことで、外に敵が大変多かったんですね。だから5人の結束が強くなって、でその後もそういう印象になったんだと思います。
ファンの皆さんにとってはね、一人一人応援してると思いますし、今でもね、はい、昨日もちょっとお話ししていただきましたけども、再結成されたのが本当夢の1年だったと思います、はい、さあ、そしてきょんちゃんと藤沢市との関わり合い、ご紹介いただけますか。
はい、まあ、自分の出身の町でもあるので、はい、解散した時にやっぱりなんか恩返しっていうのも変だけど、自分の町でなんかできたらいいなと思って、でレディオ湘南ちょうど開局の年だったので、はい、番組をスタートさせていただいてから、やっぱり縁はすごく、ね、藤沢ってそういう町なので、いろんな知り合いが増えたりとか、なんか面白いことやろうよっていうことで今に至っています。
もう本当にここも何年か、きょんちゃん本当藤沢市のいろんな人たちと関わって、うん、いろんな輪をね広げていらっしゃって、うん、また気さくにいろんなところにね、うん、こう行かれるっていうのがもう人柄なんですけれども、うん、そういった活動の中で今一生懸命活動されているものがありますね。
はい、今やっているのは歌手の朝倉美希さんが藤沢に住んでいるということで、はい、一緒にピンクリボン藤沢を立ち上げて、藤沢の乳がん検診率を上げようという活動からスタートして、でまたそれが今は NPO 法人アイオプラスという団体でちょっと大きくさせまして、全てのがん患者さんを支援するという活動に変わっています。行政や病院ができないことを、心のケアをしようということで、いろんな病院にもがん相談室とかそういう支援するお部屋はあったりするんですけど、まあ、病院と離れたところで本来の自分に戻れるみたいな場所を作ろうということで今頑張ってやっています。はい、
とってもそれ大切なことというか、ありがたい場所であるわけですよね。いろんな人たちが利用していると思うんですけど、うん、どんな感じですか。
はい、一歩一歩という藤沢のさざ波交流センターっていうところを借りて、まあ、月2回なんですけど、がん患者さんまたは遺族の方、あとお友達とか家族とか、患者さん以外のがんによる影響を受けている方たちが来て、カルテとかもなく、自分のこともお話なんかしなくてよくて、ただなんかこう悩んでることとか思ってることとかをお聞きするっていう場所を藤沢市にちゃんと一個の部屋として持っていきたいなと思って今は活動してます。
本人だけじゃなくてやっぱり周りの人もどうしたらいいのかなって、うん、私もやっぱりそういうふうに聞かれることもあったりして、うん、どういう言葉が欲しかったとか、うん、どういうふうにすればいいの実際っていう、うん、やっぱそういった声を聞くと、うん、あ、自分だけじゃないっていうのはやっぱりね、うん、強く思いますしね、そういった場があるということをぜひ皆さん知っていただきたいと思います、はい、そしてねその力を入れている、ね、活動をぜひ皆さんね応援していただきたいと思います、はい、そしてぴょんちゃん来年なんですけれども、はい、来年のイベント、
そうですね、
今なんかちょっとやっていらっしゃるようで、
はい、なんか藤沢で飲んだりとか、はい、いろいろ活動してると楽しいことが好きなことがとにかく人が多い、うん、トリプル成人式私も今年関わりますけど、はい、うん、そういうふうになんか自分たちでできることやろうっていう人たちとまた出会いがありまして、市民会館が3月いっぱいで建て替えでお休みになっちゃうんですね。この最後の市民会館にお疲れ様をしようということで、うん、大ホールがまず終わりになる最後の週2月26日に鶴野武志くんやあと元プリプリのボーカル岸谷香織を呼んで、あと藤沢といえばもうニーボリオーケストラなのでの皆さんたちと最後大ホールに感謝をしようということで2月26日にイベントをします、はい、で市民会館のあの場所が最後となる3月28、29日小ホールの方がまだねホールは使えるのでそこで2日間ライブをやったり、前のお庭で矢倉を組んでみんなで盆踊りやったりとか、うん、楽しい最後の1週間を過ごして市民会館にお礼を告げようというイベントを今組んでいます。
あ、これ嬉しいニュースですね、うん、なんとなく、あ、もうそっか藤沢市民会館なくなっちゃうんだっていう感覚のねだけの人たちって多分たくさんいらっしゃると思うんです、うん、実際のところ、まあ、そこをそうやって今きょんちゃんが言ったようにありがとうする、そうだよねって気持ちになりますね、
う
ん、
はい、そうですね、うん、私たち藤沢市民は必ずあそこで成人式やったりとか、私の最初のライブ体験はアルフィーを市民会館で見たっていうのだったり、この間も歌舞伎を見に行ったら、はい、久しぶりにあのお茶漬けのりみたいなほら幕の方あるじゃないですか、うん、普段コンサートの時とかって赤い方の幕が降りるけど、うん、このなんか江ノ島の風景にこう昔の人たちが歩いている幕って覚えてないですか？絶対それ見たらこれ覚えてるみたいな、小学校の時のなんか芸術体験みたいなのでよく市民会館行ってた時はそっちの幕が降りてたんですよ。見たら絶対みんなこれ懐かしいと思う方の幕が歌舞伎の時に降りてて、そうだよな市民会館お世話になったなみたいな、絶対原風景の中にあの座席に座ってる自分がみんないると思うんですよね。なのでみんなお分かりに来てほしいなと思います。
素敵なプロジェクトを今ね、はい、進めているということでご紹介していただきました、はい、さあそして先ほどレディオ湘南の名前も出していただきましたけれども、はい、きょんちゃん現在もレディオ湘南、はい、番組を持っていただいておりますし、もう長くなったなというそういった印象もあるんですけど、す、はい、レディオ湘南での番組の紹介いただけますか？
はい、もともと1996年開局の年の10月からスタートしたんですけど、一回子供育てるっていうことで子育てで10年間ぐらいお休みしてて、で2011年に復活したんですけど、そこから数えて通算1000回が12月の頭にありまして、本当に私を成長させてくれた湯気通りの頃のねレディオ湘南からずっと今文庁舎に移りましたけど、思い出がいっぱいの本当に湘南ビートランドという番組やらせていただいています。
もう本当にちょっときょんちゃん節が楽しめる、そしてもうリスナーの皆様、ファンの皆さんからのメッセージも本当にたくさんですよね、
う
ん、
はい、最初のビートランドの頃はそういうふうにネット環境があんまりなかったんですけど、復活してからはインターネットで今どこの町からも聞けるようになったんですよね。なのでどこの町にも藤沢の魅力がいつも伝わったらいいなと思ってお話しさせていただいています。
いろんな活動されているので、きょんちゃんを通してね藤沢を皆さん知っていただいているということで、レディオ湘南にとっても藤沢市にとっても嬉しいものになっています。さあそしてずっとね音楽をされてきたきょんちゃんなんですけれども、ご趣味とか特技とか好きな時間、うん、どんな感じなんですか？
あんまり大したあれとかはないんですけど、 子供たちが結構大きくなってきて、今20歳と24歳ですけど、うん、なんかその子供たちにご飯を振る舞うのが好きです、まあ、毎日のようになんですけど、その時間ぐらいしか接する時間ないじゃないですか。やっぱりだからその時間は非常に貴重で、なんか海外式ご飯を出してます。そうすると必ずほらうまそうとか言ってほら席に着くじゃないですか、よしと思って幸せな母親時間が今は自分の中の大好きな時間です。
素敵な時間教えていただきました、もう活動しているね、きょんちゃんの方が私たちはやっぱ見てることが多いので、ね、ちょっとそういったお母さんの面ね、見せていただいて、うん、ちょっと嬉しい気持ちにもなりました、さあそしてその日頃心がけていること、座右の銘、大切にしていることってきょんちゃんどんなことなんですか。
まあ、日々生きてるとちょっと嫌なこととかもあるじゃないですか、その中に楽しさを見つけるというか、普通だったら家事めんどくさいなとか思ったりとか皆さんもすると思うんですけど、そこになんかちょっと自分の気に入った掃除用具入れるとか、必ず一個は楽しくさせようと思ってて、いやいややらない、これは楽しいって言い聞かせながらせっかくならね楽しい方がねいいかなと思って、必ずどこかに楽しみを見つけるみたいな感じで、あとつまんないことはもうやらないつまらない場所にも行かないっていう風に、はい、自分が喜ぶことだけをやるようにしてます。
どこに行ってもきょんちゃん楽しそうです、何をしてても楽しそうだなっていう印象があったんですけれども大切ですね、そういった ね、心ね、そうですよね、はい、そういった切り替え、そしてそういった心持ち、ね、大切だなと改めて思いました、さあそして藤沢出身ということでずっとね、言っていただいておりますけれども、改めてこの藤沢の魅力、きょんちゃんからしてみてどういった魅力があるんでしょうか。
まあ、私は藤沢の中の北側北部なので、まあ、田園が多い陸奥湾で生まれ育ったんですけど、やっぱりみんなね、あの海側も魅力だって言いますけど、あえて北側もいいぞっていうことで今果樹園借りたりして湘南レモンを育てる木を育てさせていただいたり、あと友達たちの田んぼで田植えを手伝ったりとかするようになって、北の魅力に改めて気づいています。
ありがとうございます、はい、もういい PR になりましたね。
海海海って言って海側ももちろん大好きで、必ず花火とかも行ってるんですけど、北です。あえて言わせてください、北の魅力がたくさんです。
出身だけではなくて今もその北で活動しているという様子もね今伝えていただきましたので、もう本当藤沢愛たくさんね伝えていただいて嬉しい気持ちになっています、さあそして今後の目標ビジョン、今持っていらっしゃる夢なども聞かせていただけますか。
はい、去年ですかね、還暦を前に還暦のお祝いを自分でなんか祝ってもらうんじゃなくて振る舞いたいなと思って、藤沢にいる駄菓子屋ロック君って、あのね、矢倉から駄菓子を巻く子にお金を払うから私のために矢倉を建ててほしいって言ったら、その話がどんどんどんどん大きくなって、今回の市民会館のイベントとかもチームで参加するようになったんですけど、その仲間たちでやっぱり藤沢で次を担う子どもたちが笑顔でいられるように、そのためにやっぱ大人が楽しくなきゃ大人になるってなんか楽しそうだなって思ってくれるようなフレッシュなおじさんおばさんが集まって生きがいになるようなイベントなどやりたいなと思っています。
ありがとうございます、はい、もう本当にね、いろんな活動されてますけれども、具体的に本当にいろんなことをしていますので、ぜひ今後もですね、きょんちゃんの活動をね、皆さん注目して応援していただきたいと思います、はい。2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてきょんちゃんからメッセージ送っていただけますか。
はい、番組をお聴きの皆様いつもありがとうございます。ぜひね、皆さんと一緒に何かできると必ず思っていますので、みんなで藤沢市、まあ、すでに盛り上がっている街ですけど、もっともっと楽しくなっていけるように私も頑張りますので、ぜひ一緒に活動しましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ今週はですね、藤沢市出身、陸奥湾出身ということで、改めていろんな魅力を伝えていただきました。元プリンセスプリンセスのドラマメンバーでいらっしゃいます富田京子さんが登場となりました。きょんちゃん、今週は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。